声の広報藤沢第1766号、2023年令和5年12月25日号、編集発行藤沢市広報シティプロモーション課、郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1、 電話0466-25-1111、ファックス0466-24-5928。発行日毎月10日と25日。ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanaga.jp 藤沢市コンタクトセンター 0466-25-1111、 午前8時から午後9時、年中無休。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ。それ以外の時間は 0466-25-1114。 防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060、 市民センター電話番号、睦愛市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、辻堂市民センター 34-8661、 全行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、 鵠沼市民センター 33-2001。紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力、藤沢市展示図書館。2023年12月1日現在の藤沢市の推計人口は443,795人、うち男 218,916人、女 224,879人、世帯数は 202,078 世帯です。 CD の返却は郵送ケースの宛名カードを裏返して展示の面を表になるようにして、なるべく早めにご返送ください。ただし、CD をしばらく手元に置きたいと思われる方は、今回の郵送ケースには前回のものを入れ、今回のものは次回の郵送ケースでお返しください。2. 目次。1. 関東アナウンス。2. 目次。3. うどしもいろいろなニュースがありました。2023年の出来事。4. 特集、郷土づくり推進会議の取り組みに参加しませんか。5. 年末年始の市の業務。6. 年末年始のゴミ収集日程。7. 食事管理アプリで健康生活を習慣化しませんか。8. パブリックコメントを実施します。都市計画課。9. 納期限は1月4日木曜です。10. 新入学と就学指定校のお知らせ。11. 虫たちの住処、 落ち葉だめを親子で作ろう。12、スマホ何でも相談窓口を開催します。13、幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き。14、こんなトラブルにご用心、〇〇ペイで返金しますにご注意を。15、低所得世帯支援給付金7万円のお知らせ。16、ジャンプアップアンダー20ウィンターコンサート。17、地域で輝くシニアになろう第19回地域活動見本市。18、パブリックコメントを実施します。生活衛生課。19、心のバリアフリー講習会、全盲のバイオリニスト穴沢祐介氏講演会。20、身体障害者補助犬、犬は犬、への理解を深めましょう。21、第14回湘南藤沢市民マラソン2024、開催に伴う交通規制。22、下土棚遊水地公園、A 池、A はアルファベットが開園します。23、第27回新春藤沢江ノ島歴史散歩藤沢七福神巡り。24、第36回藤沢市高等学校美術展。25、広報藤沢プレゼントコーナー。26、カルチャー。27、ケーブルテレビ。28、レディオ湘南。29、公民館。30、スポーツ。31、暮らしの情報ガイドお知らせ。32、暮らしの情報ガイド催し。33、暮らしの情報ガイド講習講座。34、暮らしの情報ガイド募集。35、健康保険。36、休日夜間などの休館診療。3、うどしもいろいろなニュースがありました。2023年の出来事。2023年にあった藤沢市のさまざまなニュースを振り返ります。問い合わせ、広報シティプロモーション課。1月、キャッシュレスポイント還元事業を実施。11月に第2弾を実施。市のホームページで AI が対応する問い合わせ窓口を運用開始。大道東公園周辺の道路にキッズゾーンを設定。藤沢市出産子育て応援事業を開始。2月、映画、今夜世界からこの恋が消えても、で本市がロケーションジャパン大賞の部門賞、行楽度部門を受賞。環境事業センターが供用開始。3月、市役所本庁舎5階、市民ラウンジがリニューアル。全国自治体初の藤沢市防犯体験学習 VR が完成。小糸小学校で本市初の学校断熱ワークショップを開催。4月、北部環境事業所新2号炉が供用開始。ライブ119映像通報システムの本格運用を開始。江ノ島サムエル・コッキング園&江ノ島シーキャンドルが20周年、江ノ島岩屋が30周年を迎え、記念事業を開催。5月、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類に移行。肝炎の早期発見・早期治療に向けた知って肝炎プロジェクトの積極的広報地域に市が厚生労働省から採択された。6月、 元ソフトボール日本代表主将、オリンピック金メダリスト山田恵里さんが藤沢市スポーツアンバサダーに就任。富士キュンポスト第2号が湘南モールフィルに完成。藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業及び藤沢駅改良事業に伴う第1期施行の工事に関する協定を締結。藤沢産酒米 100% の日本酒、藤琢磨醸を販売開始。7月、4年ぶりに感染防止の制限がなく、海水浴場を開設。熱中症予防のため、市の施設に涼み処を設置。8月、東海道線で衝突事故が発生し、市役所本庁舎で帰宅困難者の受け入れを実施。姉妹都市のポリョン市から青少年訪問団が訪れ、市内サッカーチームと交流。災害時における物資の輸送等の協力に関する協定を締結。9月、関東大震災から100年、藤沢市総合防災訓練を実施。藤沢市民祭りが4年ぶりに本格開催。10月、藤沢市コンタクトセンターを開設。7つの島の江ノ島セブン巡り、ウルトラセブンと怪獣たちの物語を開催。ロボテラスがリニューアルオープン。若宮雅子さんが藤沢デジタルアンバサダーに就任。11月、小栗半岩伝承に関わる資料などが市指定重要文化財に指定。湘南の宝石がインターナショナルイルミネーションアワードのイルミネーションイベント部門で優秀ストーリー賞第2位を受賞。12月、江ノ島と小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅を結ぶシャトルバスの実証運行を開始。横浜国立大学と地域創生・地域活性化に関する連携協定を締結。カラー写真が7枚あります。1枚目。子供たちの安全を守るため、キッズゾーンを設定しました。キッズゾーンの写真です。2枚目。市役所本庁舎5階の市民ラウンジがリニューアルし、くつろげる空間となりました。市民ラウンジの写真です。3枚目。江ノ島岩屋30周年を記念して、プロジェクションマッピングが行われました。プロジェクションマッピングの写真です。4枚目。山田恵里さんが藤沢市スポーツアンバサダーに就任。スペシャルゲストとしてスポーツ祭り藤沢2023に参加しました。山田恵里さんの写真です。5枚目。4年ぶりに本格開催された市民祭りは大勢の方で賑わいました。市民祭りの写真です。6枚目。本市在住のアプリ開発者若宮雅子さんが藤沢デジタルアンバサダーに就任しました。若宮雅子さんの写真です。7枚目。湘南の宝石がインターナショナルイルミネーションアワードのイルミネーションイベント部門で優秀ストーリー賞第2位を獲得しました。湘南の宝石のイルミネーションの写真です。4、特集。郷土づくり推進会議の取り組みに参加しませんか？市では市内13地区に郷土づくり推進会議を設置しています。地域ごとに行っている取り組みへ、ぜひご参加ください。問い合わせ、市民自治推進課。市内13地区に設置された郷土づくり推進会議は、多様な主体と市のマルチパートナーシップにより、地 地域づくりを推進し、地域の特性を生かした課題の解決に向けて、各地区で様々な取り組みを行っています。興味のある方は、各市民センター、公民館へお問い合わせいただくか、市のホームページの市民自治推進課のページをご覧ください。問い合わせ、各市民センター、公民館。二次元コードがあります。むつあい市民センター 81-6677。 例年12から1月にむつあい日大前駅東口ロータリーでむつあいイルミネーションを開催。期間中には参加型のキャンドルナイトも開催し、ろうそくの明かりと県立藤沢工科高校制作のハンドベルロボットが奏でる音楽で安らぎの時間を演出しています。片瀬市民センター 27-2711。 片瀬歴史マップを活用し、歴史的建造物や境川、片瀬川に架かる橋をめぐる講座を公民館と共催することで、片瀬江ノ島の歴史的魅力を伝えています。明治市民センター 34-3444。 明治地区をより暮らしやすい町にすることを目的に、明治地区マナーアップ推進事業を行い、住民同士でお互いを思いやり、マナーを守って生活していく環境づくりを推進しています。御所見市民センター 48-1002。 農地や樹林地、豊かな水系に恵まれた地域特性を生かし、ザル菊の定植栽培など四季折々の花に彩られた環境整備を実施しています。遠藤市民センター 87-3009。 市民センターに隣接する池の頭公園で実施される遠藤朝市は今年で22回を迎えました。地元産の野菜の販売など地域住民が主体となって開催する朝市はすっかり恒例となり、郷土愛を深める場となっています。長後市民センター 44-1622。 地区内で活動する団体を楽しみながら紹介する第2回長後ボランティア祭りを開催しました。ボランティア活動を活性化させ、長後地区全体がつながっていく地域づくりを目指しています。辻堂市民センター 34-8661。 辻堂プライドを合言葉に、多くの方が辻堂に愛着を持ち、地域活動に参加できる環境づくりを目指しています。海洋プラゴミ問題を考えるサップ体験教室や映画上映会のほか、多様性のある社会の理解を深める福祉イベントなどを実施しました。全行市民センター 81-4431。 まちづくり学習会を開催し、課題として発表した広報力の向上に向け、委員の勉強会への積極的な参加や、みんなが元気で誰にも優しい坂の町を PR するポスターの掲出、坂の名称を紹介する案内看板の設置などの取り組みを進めています。湘南大場市民センター 87-1111。 地域住民の健康に対する意識を高めるため、藤沢市保健医療センターの協力のもと、湘南ライフタウンショッピングセンターの空き店舗を活用し、地域と医療をつなぐ街角健康相談を開催しました。湘南台市民センター 45-1600。 湘南台駅地下アートスクエアを活用したイベントの一つとして、湘南台七夕祭りを開催しています。今年も大学生がボランティアとして活躍し、湘南台中学校や湘南台高校、公民館サークルの演奏などで盛り上がりました。鵠沼市民センター 33-2001 認知症や障害のある方が所属する音楽グループ音楽家によるグリーンコンサートを行っています。音楽を通じて誰もが集える平和な社会を願い、優しく温かい場を地域に届けています。藤沢公民館 22-0019 未来を担う子どもたちに認知症の理解を深めてもらうため、中学生を対象に認知症 VR 体験会を行っています。地域における高齢者の見守り活動につながる環境づくりを醸成しています。村岡公民館 23-0634 村岡地区の歴史継承事業の一つとして、地区内の寺や神社などの歴史的財産を歩いて巡る村岡地区今昔探訪ウォーキングを開催しました。村岡のことを知るきっかけづくりとして地区北部をゆっくり歩きました。5. 年末年始の市の業務行政総務課年末の一般業務終了日12月28日木曜午後5時年始の一般業務開始日1月4日木曜午前8時30分コンビニエンスストア証明書交付サービス12月29日金曜は利用できません12月30日土曜から1月3日水曜は利用できます戸籍の届け出火葬場の予約、その他緊急の連絡。12月29日金曜から1月3日水曜は、市役所本庁舎の中央管理室 25-1114 で取り扱います。市税の納付。12月29日金曜から1月3日水曜は、市の窓口、市民センターを含む、での納付ができません。取扱金融機関、コンビニ、スマホ決済、ページーなどをご利用ください。表があります。施設名、業務終了日、業務開始日の順に読みます。太陽の家体育館、12月24日日曜終了、1月6日土曜開始。藤沢宿交流館、12月26日火曜、1月2日火曜、全業集いの広場、鵠沼集いの広場、12月26日火曜、1月5日金曜、安らぎ荘、拳荘、湘南渚荘、12月26日火曜、1月6日土曜、地域福祉活動センター、分庁舎2階、12月27日水曜、1月4日木曜、アートスペース、市民会館、市民ギャラリー、常設展示室を除く、湘南台文化センター、子ども館、市民シアター、公民館、秋葉台文化体育館、秋葉台公園プール、秩父宮記念体育館、八瀬公園、鵠沼運動公園、八瀬公園プール、展示図書館、市民図書室、中里集いの広場、少年の森、地域子どもの家、児童館、藤沢辻堂青少年会館、労働会館、長久保公園都市緑化植物園、遠藤笹久保宿公園、12月27日水曜、1月5日金曜。なお、公民館、労働会館の窓口受付などは、 年末は12月28日まで、年始は1月4日からです。ロボテラス、市民センター、地区福島土口を含む、マイナンバーカード北部窓口、湘南パスポートセンター、市民活動推進センター、市民活動プラザ睦愛、文書館、藤沢浮世絵館、生きがい福祉センター、保健所、南北保健センター、保育園、大場台母園墓所管理事務所、子育て支援センター、藤沢湘南台、睦愛辻堂、藤ヶ丘集いの広場、ファミリーサポートセンター事務局、北部環境事業所、リサイクルプラザ藤沢環境啓発施設、石名坂環境事業所、ペット火葬、市民病院、新林公園古民家長屋門、12月28日木曜、1月4日木曜。なお、大場台墓園は12月29日から1月3日も墓参できます。駐車場は午前8時30分から午後5時。総合市民図書館、南市民図書館、辻堂市民図書館、湘南大場市民図書館、市民ギャラリー常設展示室。12月28日木曜、1月5日金曜。石名坂環境事業所、リサイクルプラザ藤沢、環境啓発施設を除く。12月29日金曜、午後4時まで。1月4日木曜。石名坂温水プール、12月30日土曜、1月5日金曜。なお、石名坂温水プールの12月28日から30日は、プールの利用のみです。午前9時30分から午後0時20分。奥田公園駐車場、12月31日日曜、1月2日火曜。藤沢聖苑、火葬場、藤沢市斎場、12月31日日曜、1月4日木曜。環境事業センター。年末年始のゴミ収集は次でお伝えします。6、年末年始のゴミ収集日程。年末年始は交通状況などにより収集する時間帯が前後することがあります。その他資源を除く資源とゴミは午前8時までに、その他資源は午前9時までに遅れないよう出してください。年末年始のゴミ収集日程表。表があります。種類、収集区域、年末、年内最終、年始、新年最初の順に読みます。可燃ゴミ、瓶、収集区域、月曜、木曜日、年末、12月28日木曜、年始、1月4日木曜、火曜、金曜日、12月29日金曜、1月5日金曜、プラスチック製容器包装、配色用油、特定処理品目、月曜日、12月25日月曜、1月8日祝日、火曜日、12月26日火曜、1月9日火曜、水曜日、12月27日水曜、1月10日水曜、木曜日、12月28日木曜、1月4日木曜、金曜日、12月29日金曜、1月5日金曜。不燃ごみ、缶鍋類、ペットボトル、本雑紙、その他資源、商品プラスチック。環境事業センター発行の区域別収集日程カレンダー、または市のホームページの環境事業センターのページで収集日程を確認し出してください。日程はゴミ検索システムのホームページや 藤沢市ごみ分別アプリでも確認できます。大型ごみ選定紙、大型商品プラスチック、電話申し込み制。電話での収集申し込みは12月28日木曜午後5時まで。年始の受付は1月4日木曜午前8時30分から開始します。インターネットチャットボット予約システムでは24時間いつでも予約できます。申し込み問い合わせ、電話またはファックスで藤沢市工業公社 23-5301、 ファックス 26-7684 へ。藤沢市工業公社のホームページ、藤沢市 LINE 公式アカウントからも申し込みできます。二次元コードがあります。問い合わせ、環境事業センター 87-3912。 年末持ち込みごみの受け入れについて、資源以外は有料です。詳細は各施設にお問い合わせください。表があります。施設名、問い合わせ、持ち込めるゴミの種類の順に読みます。石名坂環境事業所 81-6211、 可燃系大型ゴミ資源、リサイクルプラザ藤沢 45-4090、 不燃ゴミ不燃系大型ゴミ資源、環境事業センター 87-3912 資源。いずれの施設も年内最終持ち込み日時は12月29日金曜午後4時までです。施設への持ち込みは火災、災害、引っ越しなどで緊急に処理する必要がある場合を除いて可能な限り自粛し、計画的に収集を利用してください。持ち込みをする場合、不燃ごみは指定収集袋に入れ、大型ごみは大型ごみシールを貼り付けてください。可燃ごみは定期収集に出してください。年始の業務開始は1月4日木曜午前9時です。石名坂環境事業所では1月8日祝日から11日木曜は施設整備のため可燃系大型ごみの持ち込みはできません。藤沢市工業公社 23-5301 による収集をご利用ください。問い合わせ、環境総務課。 7. 食事管理アプリで健康生活を習慣化しませんか。デジタル推進室。食事管理アプリアスケンのモニター参加者を募集します。参加者は1月17日水曜から2ヶ月間アプリを使って健康な食生活の習慣化を目指します。3月には任意参加で体組成計での測定を行うとともに、期間中の食生活をまとめたレポートを渡し、専門職からアドバイスをもらえる機会を設けます。参加には説明会への出席が必要です。説明会を開催します。ミニ講座や体組成計による測定も行います。時、1月17日水曜午前10時から正午。ところ、市役所本庁舎。対象、定員。市内在住、在勤、在学で日常的にスマホを使っている方50人、抽選。申し込み、1月10日水曜正午までに市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへ。二次元コードがあります。8. パブリックコメントを実施します。都市計画課、ファクス 50-8223。 実施する案件、陸奥地区天神町におけるオンデマンドバス実証実験の運賃について。案件の閲覧、1月4日木曜から都市計画課 市役所総合案内、市政情報コーナー、各市民センター、公民館で閲覧できます。市のホームページのパブリックコメントでもご覧になれます。意見などを提出できる方、市内在住、在勤、在学の方、市内に事業所などを有する方、その他利害関係者、意見などの提出方法、2月2日金曜筆着までに案件をご覧になった上で、市のホームページのパブリックコメントへ、または任意の用紙に必要事項を書いて、郵送、ファクス、持参で都市計画課へ。なお、意見などは電話では受け付けません。また、提出された意見などの原稿は返却しません。意見などに関する考え方の公表。受け付けた意見などは類型化し、市の考え方を付して公表します。個別には回答しません。9. 納期限は1月4日木曜です。固定資産税、都市計画税、土地、家屋、固定資産税、焼却資産、第4期、国民健康保険料、普通徴収第7期、後期高齢者医療保険料、普通徴収第6期、介護保険料、普通徴収第7期の納期限は、1月4日木曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振替、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、固定資産税、都市計画税の納付、納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保険年金課、介護保険料、介護保険課。10. 新入学と就学指定校のお知らせ、学務保険課。小中学校への新入学。4月に新入学を迎える児童生徒のいる家庭に、1月12日金曜に就学指定通知書を発送します。届かない場合はご連絡ください。外国籍児童生徒がいる家庭には、就学案内書を送付しています。一律小中学校に入学を希望する方は、学務保険課で入学手続きをしてください。すでに手続きをした方や、小学校を通じて中学校への入学手続きをした方には、1月12日金曜に就学指定通知書を発送します。注意事項。就学指定通知書は、入学式当日に指定された学校へ提出が必要です。大切に保管してください。入学説明会の日程などは、各学校にお問い合わせください。特別支援学校、特別支援学級への就学は、学校教育相談センターにご相談ください。就学指定通知書は、世帯主宛に送付します。就学指定校の手続き。就学する学校は、住所に基づいて指定されていますが、一部の地域は申請により指定校の変更が認められます。指定校の変更が認められる地域は、学務保険課、市民窓口センター、各市民センターにある通学区域明細図で確認するかお問い合わせください。なお、特別な理由により指定校の変更が可能な場合もあります。手続きは学務保険課で行ってください。11. 虫たちの住みか、落ち葉だめを親子で作ろう。緑保全課。藤沢市緑いっぱい市民の会によるイベントを実施します。稲荷ふるさとの森で、親子で一緒に動植物を観察したり、 落ち葉溜めを作ったりして、楽しく自然を学びましょう。時、1月27日土曜、午前9時15分から正午、雨天中止。講師、藤沢市自然生態専門員、石田聡氏。対象定員、小学生と保護者30人、先着順。費用100円。申し込み、1月10日水曜から電話で緑保全課へ。